いわゆる園芸物の差し押さえの問題ですね。で、まあ、典型的な事案ですが、ラップに包んだ大麻樹脂の塊を飲み込んで体内に隠匿しているということで、そこでレントゲン撮影して、まあ、下剤を飲ませて体外に排出させて押収するということですね。でどういう令状が必要なのかというわけです。で、強制処分なのは間違いないですよね。これはもう争いないと思います。問題は令状ですね。で、これはね、最高裁の判例はないですね。で、実務上有力なのは、これね、回答例でも書いてあるんですけども、捜索差し押さえ許可状と鑑定処分許可状、併用なんだと。まあ、どうしたのかっていうとね、まあ、捜索のね、捜索令状まではいらないんだけど、本当はね、差し押さえ令状はいると。どういうことかっていうと、その結局、体外に排出したとは、これ押収するわけですから、差し押さえっていうのは絶対入ってくるんですよね。で、まあ、捜索っていうのは、これ探す行為を言いますんでね。なので、別に探してるわけじゃないから、出てきたものを押収するだけなんでね。なので、捜索令状はいらないけど、ただ、捜索差し押さえ許可状って普通1本でやりますんで、なので、まあ、捜索差し押さえ許可状っていうのはね、まあ、言い方をするんですけどね。まあ、正確に言うんだったら差し押さえ許可状だけでいいんですよね。ただまあ普通捜索差し押さえ許可状って一本でありますから、まあ、そこはね一応捜索差し押さえ許可状っていうふうに書くんですけどもね。はい。で、鑑定処分許可状が必要なのはなぜなのっていうと、これレントゲン撮影とか下剤の投与っていう専門家の関与が必要になるからですね。まあだから人権侵害の恐れがあるからってことです。だからその2つの令状が必要なんだっていうのが、まあ実務上の多分有力説なんだろうなと思いますね。はい。で、まあ皆さんはそれで書けばいいと思うんですけどね。ただ、強制参入の最高裁判例からすると、結局、その、まあ、条件付き捜索差し押さえ許可状によるんだと、ね。で、それはなぜなのかっていうと、まあ、無価値物。尿は無価値物だから。で、採血は、これは体内の、まあ、その身体の一部なんだと。だから、有価値物だろうと。だから、捜索差し押さえ許可状説によることはできないんだと。ね、ただ、結局、有価値なのか無価値なのかっていうのは、あんまり意味がない議論なんですよね。だって、ダイヤモンドだって差し押さえの対象になるからね。だから、まあ、おそらく昭和55年の最高裁の考え方は、あくまで、その、当該処分の客観的な性質をまずベースにして、で、そして人権侵害の恐れがあるのは間違いないですけど、そこは、まあ、条件の部分でカバーするっていうね、こういう考え方だと思うんですよね。だとすると、今回も人権侵害の部分は、やっぱり、条件の部分でカバーして。で、まあ結局だから今回やっているのは差し押さえそのものなんですよね。結局体外に排出させて、で、そのタイム樹脂の塊っていうのを押収するわけですから。だから、やっぱり捜索差し押さえ許可状、そして条件付きであればいいと。こういうような考え方になると思うんだけども。ただ、なんか学説はそのあたりは、まあ実務の多数説もそうですけども、なんかこうね、いいとこ取りっていうかね、要するに差し押さえ、押収するんだから差し押さえ許可状は必要だよね。ただ、人権侵害の恐れもあるから、そこは鑑定処分許可状も必要だよね。とこういうふうな言い方をするんですよね。なんかこう、ちぐはぐな感じはしますけどね。ただまあそこは仕方がないと思いますね。はい。まあそれが実務の多数説なんでね。はい。ということで、まあ皆さんは、ここは、まあ捜索差し押さえ許可状とね、鑑定処分許可状の併用って形で書いてもらっていいと思います。ただまあ、なんせね、強制参与についての最高裁判例がありますので、なので、そこのところはやっぱり意識しておかないといけないかなと。だから、まあ強制参与との違いってことでいくと、強制参与の場合はね、カテーテルを尿道に入れて、まあ取るわけですけども、まあ、もちろん専門家がやらないと危ないわけですが、レントゲン撮影とか経済の投与の方がね、より専門性が強いというかね、そういうふうな言い方に多分なるんでしょうね。はい。だからある意味もう矛盾してるのはもうやむを得ないっていうか、もうそこは認めた上でやるしかないですよね。結局いいとこ取りになっちゃうわけだからね。差し押さえって性質があるから差し押さえ許可状が必要だと。で、専門家の関与が必要だから、その鑑定処分許可状が必要なんだと。で、それ言い始めたら強制参与だってね、専門家の関与が必要でしょうから、お医者さんにやってもらわないといけないっていう専門家の関与が必要でしょうからね。だからそうなってくると、じゃあ捜索差し押さえ許可状とね、鑑定処分許可状の併用なんですかという話になりかねないんで、なので、まあやっぱり矛盾はすると思うんですよね、そこはね。でも矛盾はするけども仕方がないということですね。答案上矛盾したように見えれば、まあ一応それで OK ということですね。はい。だからまあ個人的には一番筋が通るのは、全部条件付き捜索差し押さえ許可状でいくと。あと条件の内容で人権侵害とかカバーすりゃいいっていうのが一番筋が通ると思うんですけども。てか一番昭和55年決定の判断に近いと思うんですけども。ただまあ一般にはそう考えられてないんでね。なので、とりあえず整理すると、強制参与は条件付き捜索差し押さえ許可状。で、強制採決は併用。鑑定処分許可状と身体検査令状の併用、それから園芸物の場合には、これはレントゲン撮影とか下剤の投与を伴う 限りをですね、捜索差し押さえ許可状に加えて鑑定処分許可状が必要と、こういうふうに考えればいいと思いますね。はい、じゃあちょっと回答の方を見ていきましょう。でまず、まあ、強制処分に当たるのはほぼほぼ明らかなんで、あんまり議論する実績はないですけどね。当然令状必要になります。で問題は、どの令状が必要なのかと。でまずやっぱり最終的に証拠物として取得する、押収するわけですから、差し押さえ許可状はいるわけですよね。まあ、一応捜索差し押さえ許可状って書きましたけど、差し押さえ許可状でも別に構わないですね。まあ、必要です。ただレントゲン撮影とか下剤の投与っていうのは身体に生理的機能的変化を生じさせ、その影響を後日にまで及ぶこともあると、ここがカテーテルとの違いになっているわけだよね。でそしてその方法は専門的知識技術を有する鑑定人が鑑定に必要な処分を行うものと同時できると。だから鑑定処分許可書がいると。であと3のところに書いたのは、これはどういう記載をするのかってことですね。まあ、ここはちょっと細かいね、無視でもいいと思いますね。はい、例えば鑑定処分許可書についてね、条件をどう記載するのかと、あるいはそもそも記載しなくていいのか、記載する必要があるのかっていうところは実は議論があって、でここは記載いらないっていうふうに、ね、書きましたけどね、記載いるっていう人もいますね。はい、だからどういうような記載をするのかっていうのはちょっとね、実は議論があるんですね。だから捜索差し押さえ許可書と鑑定処分許可書2つあるわけですよね。だからそれぞれについてどういう、ね、条件をつけるのか、あるいはそもそも条件いらないのかっていうところは実はちょっとね、議論があるところですね。はい、いいですかね。というわけで、まあ、ちょっとね、その記載の部分は若干議論があるんですけれども、まあ、鑑定処分許可状と、まあ、身体検査令状、ごめんなさい、捜索差し押さえ許可状ですね、の併用だっていうのは、まあ、ほぼ実務の体制というふうに、ね、言っていいと思いますので、皆さんはこの見解言ってください。で、あと、まあ、どういう記述を、どういう記載をするのかっていうのは、まあね、もう場合によっては省略しちゃっても構わないかなと思いますね、ここはね。はい、ということでした。